説教。振り向いて見つめられる主、石橋秀夫牧師。
今朝は、日本中に、そしてまた世界中に大きな衝撃が走る日曜日となりました。後藤健さんが殺害されたということ、第一礼拝に出る前にニュースで知らされて、このことについて、私の教会も日本基督教団の教会も大きな悲しみのうちに今日の礼拝が捧げられています。先週の木曜日に富士見町教会で、日本基督教団の主催によって人質解放とシリアの平和を祈りの会を持ちました。後藤健さんは日本基督教団の信徒であって、伝道教会の会員であります。そのことから世界の指導者から日本基督教団にお見舞いのメッセージが届いております。また日本基督教団の悲しみと苦しみを共に知るという内容のメッセージがそこに記されていたわけであります。富士見町教会には80名の牧師信徒が集まって祈りの時を持ったわけでありますが、今日は悲しいニュースを聞くこととなったわけであります。越谷教会の第一礼拝においては涙を流しながら礼拝をする信徒がおりました。司会者の祈り、第一礼拝の司会者の祈りは、どう祈ったらよいかわからないという祈りが捧げられました。祈りは聞かれなかったという声も聞いたわけであります。このような衝撃的なニュース、そしてまた神を信ずる者の上に起こった残酷な出来事、そのことが起こりますと、どう祈ったらいいかわからない、祈りは聞かれない、どうしてこのようなことが世界に神を信ずる者の上に起こるのか、神様がわからないという声が起こるわけであります。神を疑う、神に従いきれない、その信仰が吹き飛ぶ思い、そのような思いが膨らんでいくわけであります。このような時、私たちの礼拝にペテロの主イエスを否定する出来事、この聖書の御言葉が根拠を示されているわけであります。ペテロが主イエスを疑り、そして主イエスを拒絶する、否定する、そういう出来事が記されている聖書の言葉を学ぶのであります。キリスト教の信仰というものは、このどうしても疑ってしまう、主イエスを否定してしまう、主イエスに従いきれない、そこから主イエスの御心が示され、信仰へと立ち戻らされ、神様の御心が示される、そのことが今日の御言葉から教えられるわけであります。 祈りは聞かれないと思えるそのところから、その祈りが虚しくならない道が指し示され、いや、そのような出来事から神様の本当の御心が示されてくる。そのことを今日の聖書から学ぶことができるのであります。54節を見ていただきますと、人々はイエスを捕らえ引いていき、大祭司の家に連れて入った。ペテロは遠く離れて従った。こんなふうに示されてくるわけであります。ペテロは遠く離れて従ったというふうに示されています。失礼しました。遠く離れて従った、この遠く離れて従ったペテロのうちにある思いはどのような思いなのであろうかと考えさせられるわけであります。今日の礼拝の箇所は先ほど司会者から62節までということになりましたっていますが、同じ説教題と同じ聖書の箇所と賛美歌で71節までとして来週礼拝を守りたいと願っております。主イエスに対してペトロは、あなたはメシア、生きる神の子ですと告白している。これはマタイ福音書に記されているところであります。あなたはメシア、生きる神の子ですと告白したペテロにイエス様は、あなたはペテロ、この上に教会を建てる、読みの力もこれに対抗できないと主イエスはお話になられておられます。ペテロは、あなたはメシア、生きる神の子ですと告白したのであります。そしてあの最後の晩餐においては、死をご一緒なら牢に入って死んでもよいと覚悟していますと誓ったのであります。この信仰告白と主イエスに誓ったペテロでありましたから、他の弟子たちがちりぢりバラバラになっているそのところで、ペテロは一人遠く離れて従った。ここにはイエス様への信仰、イエス様への誓い、それがあってペテロは捕らえられて引いていかれるイエス様の後を遠く離れて従っていった。そのことをこの最初の御言葉から示されているように思うのであります。このルカ福音書22章の今日の最後の方で、鶏が鳴いた、突然鶏が鳴いたと60節にあります。イエス様があの最後の晩餐、あの時から逮捕されて十字架につけられて死んで墓に葬られる、それは一日の出来事であったということを教えられていくわけであります。一日の出来事、創世記の一章、天地創造の物語では、光あれと言われて光があったと記されていく、そのところで夕べがあり朝があった、第一日の日であった、こんなふうに記されていくわけであります。 光を創造した後、大空と水を創造される。その後に夕べがあり朝があった第二の日であると記されていくわけであります。旧約聖書の世界は一日は夕方から始まります。そして次の日の夕方終わるわけであります。すなわち夕方、夜、闇の世界、その苦しみにあるものが朝の希望を待つ、朝を待つ、救いを待つ、その世界が旧約聖書の世界であります。朝が来たというメッセージ、それは新約聖書の大きなメッセージであります。朝から始まる一日はイエス様が復活されて、その救いが来た、朝が来たという救いの出来事を知った、その世界に朝から始まる一日が備えられていくわけであります。大祭司の中には深い闇が包んでいます。ペトロは深い闇の中に落ちていくわけであります。思いがけなく響く女中の一言、また繰り返し問われるその声によってペトロの信仰は吹き飛びます。あなたはメシア、神の子、生ける神の子ですという信仰の告白はもろくも崩れ去ってしまうわけであります。主がご一緒なら牢に入って死んでも良い覚悟でいますというこの誓いも吹き飛んでしまうわけであります。ペテロは主イエスを否認する、繰り返し否認する。この箇所を他の福音書、特にマルコ福音書と比較してみますと、ルカ福音書のこの記事はかなり柔らかい記事、この深い闇の中にあっても何かその中に希望が示されている、そのようなルカ特有の語りかけが、ここではなされているように思うのであります。読んでいきますと、55節、人々が屋敷の 中庭の中央に火を焚いて一緒に座っていたので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。するとある女中がペテロが焚き火に照らされて座っているのを目にして、じっと見つめ、この人も一緒にいましたと言った。しかしペテロはそれを打ち消して、私はあの人を知らないと言った。少し経ってから他の人がペテロを見て、お前もあの連中の仲間だと言うと、ペテロはいや、そうではないと言った。1時間ほど経ってまた別の人が、確かにこの人も一緒だった、ガイレアのものだからと言い張った。だがペテロはあなたの言うことがわからないと言った。まだこう言わないうちに突然鶏が鳴いたと示されてくるわけであります。マルコ福音書の示すこの箇所はかなり激しい口汚い言葉で主イエスを徹底的に否定するペテロの姿が示されています。マルコ福音書の14章の66節を見ていただきたいと思います。94ページ、66節、ペテロが下の中庭に出た時、大祭司に仕える女中の一人が来て、ペテロが火に当たっているのを目にすると、じっと見つめていった。あなたもあのナザレのイエスと一緒にいた。しかしペテロは打ち消して、あなたが何のことを言っているか私には分からない、見当もつかないと言った。 そして出口の方へ出ていくと鶏が鳴いた。女中はペテロを見て周りの人々に、この人はあの人たちの仲間ですと言い出した。ペテロは再び打ち消した。しばらくして今度は居合わせた人々がペテロに言った。確かにお前はあの連中の仲間だ、ガイレアの者だから。するとペテロは呪いの言葉を抑え口にしながら、あなた方の言っているそんな人は知らないと言って誓い始めた。すると鶏が再び鳴いた。ペテロは鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うであろうとイエスが言った言葉を思い出していきなり泣いた。泣き出した。あんな人知らない、あんな男知らない、あんなやつは知らない。もう口汚く繰り返し繰り返し徹底的に主イエスを否定するペテロの姿が示されてくるわけであります。思いがけない言葉、思いがけない出来事、その中で私たちの信仰が吹き飛んでしまう。イエス様を否定してしまう。イエス様に従い抜くことができない。まさにペテロはこの時、あなたはメシア、生ける神の子です、あのお方はメシア、生ける神の子ですという信仰告白を持って戦うべき時でやった。しかし彼は戦うことができなかったのであります。戦うどころかその信仰を徹底的に否定してしまう。ペテロの姿が示されてくるわけであります。主イエスに従い切ることができないどころか、今まで主イエスを信じた信仰告白が吹き飛んでしまう。その信仰告白をもって闇に包まれた中で戦い切ることができない私たち、また教会の姿、それがペテロのこの否定の出来事の中に示されてくるわけであります。これはまさに私たちの2000年の教会の歴史においても起こってきたことであります。日本キリスト教団においても戦争中、主イエスを告白しながら天皇を神として拝んだ。同じように自らの信仰告白を否定する、主イエスにこの信仰告白をもって戦い、また従い抜くことができない新しい教会の姿、このペテロと重なっていくわけであります。この出来事はペテロが繰り返し繰り返し語り、教会の中で深く覚えられていった出来事であります。私たちの信仰はこのような主イエスを激しく否定する、疑う、そういう現実に生きざるを得ない、その私たち今まさに大きな悲しみの中にある私たちの教会、そこに深くつながるペテロのこの主イエスを否定する出来事として今日の聖書は私は学んでいくわけであります。ルカ福音書のこの聖書の箇所はマルコ福音書に比べて非常に柔らかくというか、深い主イエスを否定するペテロでありますが、この闇の中に大きな光を見出している、そこから語りかけるペテロの否認の出来事として、主イエス否定の出来事として学んでいくことができるように思います。ルカ福音書が書かれたその時代の教会が経験した迫害があった、殉教があった、信仰が吹き飛ぶような出来事が繰り返し繰り返し教会に襲いかかってきた。ペテロと同じように主イエスを否定した、疑った。しかし今その私たちがイエス様の御顔、イエス様のまなざし、イエス様の祈りによって 主の御心が、神様の本当の救いの技を知ることができた、そういう希望の中でルカ福音書はこのイエス様を否定するペテロの出来事を記していくわけであります。前のところで私たちはペテロの離反を予告するあの出来事の中にイエス様の祈り、それがあることを学んできたわけであります。154ページの22章の31節以下のところをもう一度見ていただきたいと思いますが、シモン、シモン、サタンはあなたを小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったと言ったら兄弟たちにお近づけてやりなさい。ふるいにかけられて、サタンの支配の中でペテロは激しく主イエスを否定する、主イエスを疑い、これを否定する。そのペテロのために主イエスはもうすでに祈っておられる。私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。このイエス様の祈りが示されてくるわけであります。主イエスを疑り、主イエスを否定し、主イエスに従いきれない信仰が吹き飛んでしまうような出来事の中にあって、主イエスの祈りがこのように私たちに注がれている。そしてまた同時にルカ福音書のみが記す御言葉が示されてくるわけであります。それが61節の言葉であります。主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を捨てられているだろうと言われた主の言葉を思い起こした。そして外に出て激しく泣いたと示されてくるわけであります。主の言葉を思い起こして激しく泣くペテロの姿が示されるわけであります。主イエスは振り向いてペテロを見つめられた。主イエスを否定するペテロを振り向いて見つめられた。闇の中深くに落ちていくペテロを見つめて、ペテロを振り向いてペテロを見つめられた。このイエス様の深い大きな愛に闇の中にあるペテロが包まれているわけであります。そのことをペテロはイエス様の眼差しの中でイエス様のお言葉を思い起こし激しく泣いた。ペテロの大転換であります。悔い改めて激しく泣いてイエス様のもとに立ち戻ること、その道が開かれていく。ペテロはローマで殉教されたと言われています。あなた以外に救われる道はない、断固と告白して殉教するペテロの歩みがその後示されてくるわけであります。このペテロの岩の上に教会が建てられていく。そして読みの力もこれに対抗することはできないと教会に注がれる神の力が示されてくるわけであります。あなたたちはしかし疑ってしまう、祈れない、なぜこんなことが、あなたたちの信仰が吹き飛ぶ出来事があなたたちの上に覆いかぶさってくる。しかしその時に主イエスの祈りがある。そのような私たち、闇の中に包まれている私たちをじっと顔を向けて見つめてくださり、そしてこの私たちと実は主が共にその出来事を痛み、そして苦しみ、共に生き、共にいてくださる。 そこから神様の大いなる復活の世界、希望の世界を指し示してくださる。今私たちは今まさにこの時、このイエス様の熱い眼差し、イエス様の祈りが私たちに、日本の教会に、この現地に注がれていること、そのことを深くこうに受け止めたいのであります。お祈りをいたします。天の神様、この時に、この悲しみの深みのある時に、尊い主の御言葉が示されましたことを心から感謝いたします。しかし大きな悲しみの中にあります。主の憐れみが注がれますように。後藤健さんの奥様やお二人の奥様たち、ご家族の上に主の力が注がれますように。私たちは深くの時に祈りを共にします。世界の教会を共に祈る、その祈り、それは人間社会の中に深い悲しみがあり、苦しみがあり、言葉に出せない痛みや悲しみの中で、それを爆発せざるを得ない怒りが支配する世界の痛み、そのために私たちの教会は、また世界の教会は祈らなければならないことを深くこの時に示されます。敵意が膨らむ中で、悲しい悲しい深い大きな衝撃を覚える人々が世界に膨らんでいきます。どうぞ敵意を克服する道がイエス様によって示されています。イエス様の十字架の愛と、そしてまた敵意を滅ぼしてくださる真の福音が世界に、世界の教会から指し示されていくことができますように。この出来事を通して、たくさんの犠牲者たちが溢れていくことを、私たちは痛みをもって覚えるものであります。神様の大きな十字架の愛の重さが一つ一つの命に注がれていることを、世界の教会が明かし、指し示し、怒りを克服する道を指し示し、そしてイエス様の十字架による真の平和が世界に実現しますように、シリアの地に実現しますように祈ります。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。